さて、今回はですね、堂本明夫さんのエッセイ集「新古代史の旅」、ここから、古代日本史の、まあ、定説に「ん？本当に？」ってこう問いかけるようないくつか刺激的な仮説をちょっと掘り下げてみたいと思います。これ個人の研究に基づいたエッセイなんで、教科書的な歴史とはまあ一味違う、時にはかなり大胆な視点が出てくるのがなんか面白いんですよね。
そうですね、非常にユニークな論考ですよね。
で、あなたと一緒にですね、慶太天皇の正体、それから三種の神器とか、あの大和三山、ここに隠されてるかもしれない古代の有力氏族たちの、まあ、力関係みたいなものを探っていきたいなと。
はい。
定説をもしかしたら揺るがすかもしれない、そういうポイントに光を当ててみようと思います。
面白そうですね。
では早速なんですけど、慶太天皇、キキだと応神天皇の御姓の孫ってことになってますけど、出身に関しては昔から結構謎が多いって言われてますよね。
そうなんですよ。で、その謎に迫る、まあ、一つの手がかりとしてこの資料が注目してるのがですね、九州にあったとされる独自の年号慶太とですね。
九州の年号ですか。
そうです。それと8世紀に丹海三船が選んだとされる漢風石号、これも慶太。この2つが、奇妙に一致してるという点なんです。
ああ、年号と石号が。
資料によると年号の方、これ517年に建てられた元号ですけど、こっちの方が石号よりも先に存在したんじゃないかって指摘してるんですね。
なるほど。年号と天皇の名前が同じって、確かにちょっと不自然な感じもしますよね。偶然なんですかね。
まあ普通に考えると後世の人が記録整理する中で合わせたって可能性ももちろんあるんですけどね。
はい。
論考がそこからさらに踏み込んでるのは、安海サムセンがその九州の年号の存在を知っていて、何かこう意図を持って近畿の天皇、まあ、王道王とか彦田尊と呼ばれた人物にわざわざ慶太っていうおみを当てはめたんじゃないかっていう、そういう仮説なんです。
へえ、意図的に。
そういう可能性ですね。つまり私たちが慶太天皇としてこうひとまとめに認識している人物と、九州で慶太年号を使い始めた人物、これは資料では爆打系の軍事リーダー男音じゃないかって推測してるんですが、もともとは別人だった可能性をこう示唆してるわけです。
なるほど、別人説ですか。もしそうだとすると、危機が編纂されるときに違う系統の歴史が、まあ、一つにまとめられたかもしれないってことですね。
ええ、
これは古代の権力構造が我々が思うよりこう単一じゃなかった可能性を示していて、かなりこう大きな話になってきますね。
そうなんです。いわゆるこう教科書的な理解とはちょっと違う地方、特に九州の勢力っていうのが中央の歴史にどう関わってたのかという視点が出てくるんですよね。
いや、面白いですね。では次にちょっと視点を変えて、古代の王権の象徴三種の神器ですね、鏡、剣、亀の鎌、これを見ていきましょうか。これも単なる宝物じゃなくて有力氏族の象徴だっていう、そういう見方ですね。
はい、ここがまた興味深いところなんですが、資料ではですね、例えば鏡は室伏系統、剣は尾張氏、亀の鎌は伊武氏みたいに各神器を特定の氏族と結びつけて考えてるんですね。で、さらに重要なのは、それらが今ご存知の通り伊勢神宮、熱田神宮、そして皇居と別々の場所に祀られている、この事実。
はい、確かに別々ですね。
これを単に役割分担したっていうんじゃなくて、もしかしたらその王権成立に関わった氏族間のなんていうか潜在的な対立とか勢力バランスの結果なんじゃないかと、そういうふうに解説してるんです。
なるほど。神器が別々の場所にあるのは事実ですけど、それをすぐにこう氏族間の対立と結びつけるのは少しこう飛躍があるような気もしますけどね。他に何かそう考える根拠みたいなものはあるんですか。
もちろんこれは一つの仮説ではあるんですが、それを補強するかもしれない要素として、あの大和三山にも注目してるんですね。かぐ山、馬坊山、耳鳴り山。
あ、大和三山。
はい、それぞれの山を、これまた特定の氏族、例えばかぐ山は尾張氏、馬坊山は蘇我氏、耳鳴り山は物部氏といった感じで、その象徴と見立てて、その位置関係とか伝承に 力関係を読み取ろうとしてるんです。
ということは、あの有名な中大二孔子の歌、かぐやまは馬棒を押しと耳鳴りと再争い引きっていう、あれも単なる山の風景とか男女の恋の歌だけじゃないかもしれないってことですか？
ええ、まさに資料はその歌を単なる擬人化っていう以上に、かぐやま、つまり尾張氏が馬棒山蘇我氏をめぐって耳鳴りさん物部氏と争ったというような古代氏族間の実際の対立を反映している可能性があるんじゃないかと、そういう解釈をしてるんです。
へえ。
だから人気の置かれてる場所と山の象徴性、そして歌、これらをこうパズルのように組み合わせることで、一枚岩じゃないもっと複雑な古代の権力闘争の姿がこう見えてくるんじゃないかと、そういうわけですね。
いやー、その歌の解釈は面白いですね。なんか普通に風景描写とか恋の歌だと思ってましたから、物語的な証拠だけじゃなくて和歌みたいな文学からも歴史の深いところを読み解こうとするのはなんかロマンがありますね。
そうですね。
さて、今回は継体天皇の二重性の可能性から、神器とか聖なる山々に込められたかもしれない氏族間の駆け引きまで、まあ、常識をちょっと覆すような非常に刺激的な仮説に触れてきました。
歴史っていうのはどうしてもこう勝者によって書かれるっていう側面がありますからね。記録に残らない部分も多いわけです。
そうですよね。
そこで最後にですね、あなたに一つ問いを投げかけてみたいと思うんです。
はい。
もしこのエッセイが示唆するように、古代日本の権力構造っていうのが私たちがこう普通に考えている以上に流動的で、渡来系の氏族なんかも含めたもっと多様な勢力が複雑に絡み合っていたとしたら、私たちが慣れ親しんでいる日本の始まりの物語っていうのは一体どんな風に見え方が変わってくるでしょうかね。
確かに
歴史書にこう記録されなかった声とか、もしかしたら隠されたかもしれない意図なんかにちょっと思いを巡らせてみることは、過去をより深く、そして多角的に理解する上できっと何か新しい発見をもたらしてくれるんじゃないか、そんな風に思いますね。